2023年9月15日ボランティア情報吹田第96号編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター吹田市ボランティア連絡会郵便番号 564-0072 吹田市出口町19番2号市立総合福祉会館内電話06-6339-1210ボランティア情報吹田は赤い羽共同募金の配分金により年4回3月、6月、9月、12月発行しています。第28回みんなの健康展9月10日土曜日11日日曜日名シアターにて今年も協力支え合う心開会式が終わるとプログラムを手に展示催し会場に入りパネルをチェックしながら移動ボランティア連絡会のコーナーは約520人の参加がありました。ものづくりコーナーは人気で片手ブンブンごまを作っていました。教える方も作る子どもたちも一生懸命です。そばで見守る親は心配顔、出来上がるとブンブン回しながら得意顔で V サイン、親もほっとして笑顔で次の会場へ。音訳体験コーナーでは好きな本を選びテープに吹き込みます。テープの自分の声に恥ずかしいような嬉しいような表情をしていました。展示体験コーナーでは展示で名刺作り、視覚障害者の方たちに点字が正しく書けているかを触読、指で点字を読む、触読してもらっていました。偶然福祉教育で小学校に行っている障害者の方と学校で点字を触読してもらった女の子との再会があり、障害者の方の名前を点字で書いて女の子が名刺をプレゼントされたそうです。ステージでは歌体操グループ11人が手のひらを太陽に一人の手高原列車は行くなどを披露し、観客も一体となってイベント広場を盛り上げました。どこの展示ロビーもたくさんの方が来場し、健康の大切さを改めて実感したのではないでしょうか。宮田光代、写真があります。ブンブンゴマを作っている写真、録音をしている写真、展示で名刺を作っている写真、ロビーで歌体操をしている写真。写真説明終わり。夏のボランティア体験プログラム、7月8月の夏休みを利用してボランティア活動を始める体験プログラムが開催されました。39の市内の福祉施設や団体にご協力いただき、ボランティアに興味はあるけれどなかなか活動の機会がなかった方など、高校生から60代の方が17施設延べ46人この夏ボランティア体験をしました。地域の方がボランティアとなり、同じ地域に住む高齢者の方の心の居場所づくりを行っている生き生きサロンの活動に大学生が参加しました。千一地区の福祉委員会のサロンです。孫世代のボランティアに参加者の方の顔もほころびます。ボランティアできているかどうか不安だったけれど、温かく迎えてもらいとても楽しい体験ができました。でも緊張して疲れた。この他にも参加したボランティアの声を一部届けます。初めてのボランティア体験で少し緊張しましたが、とても楽しかったです。子どもたちと遊んでいるうちにだんだん仲良くなり、先生にもすごく助かりましたと言っていただけて、とても嬉しかったです。障害のある方の食事や移動、プール活動のお手伝いをしました。利用者さんによってできること、できないことが様々で、 できることを生かしてお手伝いするのが難しいと感じました。これからも自分が楽しくできる活動を続けていきたいと思います。ボランティアはいつでも誰でも始められます。あなたの心が動けば、ボランティアセンターまで足を運んでみてください。写真があります。みんなで歌を歌っている写真です。説明終わり。北摂ブロック身体障害者スポーツレクリエーション大会。甚大な大雨被害をもたらした台風12号の余波が残る9月4日の日曜日、第44回北摂ブロック身体障害者スポーツレクリエーション大会が吹田市の北千里体育館で開催されました。高槻、島本、茨城、摂津、吹田、池田、池田、豊中、美濃、豊野、野瀬の各市町の304名が参加しました。吹田市のボランティア連絡会からは20名が参加し、大会の裏方として汗をかきました。各市町のプラカードを持ち、競技の招集や商品受け取りのご案内など、吹田ボランティア連絡会のユニフォーム姿でテキパキと役割を果たして頑張る様子が印象的でした。身体に障害のある方々が明るく闘志を燃やし頑張っておられる姿には感動しました。またその方々を応援してお世話をされている各市町の方々の姿も大会を盛り上げていました。私は初めての参加でしたが、今後もこのような機会には少しでもお役に立てるよう参加したいと思った次第です。小川忠夫。写真があります。プラカードを持って案内している写真、競技をしている写真、玉送り競争をしている写真。写真説明終わり。災害ボランティアの研修に参加して、瓦礫はゴミではないという被災地の人々の声は私の胸に重く響きました。ともすれば聞き漏らしそうな一言、被災地の人々にとって瓦礫はふるさと、我が町、生活の場であったのです。それゆえにこの場所で男性の放尿は禁じられていたのでした。瓦礫はふるさとであるという被災地の人々の思いを大切に受け止められた近畿ブロック応援隊を誇りに思います。吹田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、災害時には各種団体との協力が大切であるという趣旨のもとに毎年研修会を企画され、ボランティアコーディネーターも参加して災害時のボランティアの役割などを学んでいます。日頃からのコミュニケーションが大切だと実感しました。三好恵子。ボラ活ちょっと見て歩き。吹田広野会。総合福祉会館に対面朗読室ができたのを契機に、吹田の障害者の方に対面朗読をとの思いで、ライトハウスですでに活動していた仲間が集まり、昭和63年に吹田広野会が結成されました。名前の由来はお世話になった講師の先生のお名前の一文字をいただいたそうです。対面朗読活動を中心に、高齢者施設での朗読会、写経だよりやボランティア情報を付いたプライベートテープの作成、信頼関係のもと自宅に伺う訪問朗読を12名で行っています。月1回の定例会では和気あいあいと活動報告、情報交換をされていました。活動の中心となる対面朗読は約2時間、希望される書物を読む活動ですが、一方通行ではなく、読み手と聞き手が感想や質問など意見交換のできる活動です。先輩から後輩へ思いとともに技術も伝えながら活動しています。 写真があります。定例会の様子の写真です。説明終わり。ボランティアグループ竹とんぼ。吹田市を中心に万博周辺に残る貴重な竹林を整備保全する活動を行い、福祉施設、学校等を通して竹細工加工を教えたり、老人ホームでの介護支援など幅広く地域の発展に貢献されるグループです。取材した日の活動は、吹田市山田東にあるグループホームタンポポで、入所者の方々に喫茶でコーヒー、紅茶、煎茶、昆布茶などのサービス、またマンドリン奏者の楽しい歌のアルバムが開催され、リクエスト曲もあり、今回は14曲も演奏されました。今回の歌詞カード本には、グループホームと同じ名前のタンポポの歌もあり、まずはこの曲でスタートです。今回で歌詞カード本も2冊目とのことで、入所者の方々は竹とんぼの4人のボランティアの心温まる心遣いに感激されていました。西川博史。写真があります。マンドリンを聴いている写真です。説明終わり。お邪魔します。コミュニティサロン第2、第4火曜日午後1時から3時。みんなに会えて楽しい。今日も部屋の外まで聞こえる大きな笑い声。サロンに集まって楽しく作業。初心者からベテランの方々がお互いに教え合いながら自分のできることをされていました。自分に合うボランティアが見つかるまで続けたい。みんなが親切で明るくて楽しい。自分の都合で休むと月2回しかないので間が空く。作業中細かいことを言うと喧嘩。ご夫婦で参加。喧嘩になる。違った作業が入ると新鮮で、何かあるからここに来るという楽しみがある。年に一度のお楽しみ会で企業見学に行ってみたい。健康をもらって喜んでいる。地域で自分たちが手伝ったものを見ると嬉しい。切手など集めたものを友人よりいただくが、切手でしおりを作ってあげたいと思っている。簡単にできるものだから続けられる。何か役に立てたらという感謝の気持ちを持って活動されていました。また、サロンを支えるセンター、ボランティア相談員の方々が皆さんの健康を気遣いながら、できる作業の選択、準備などをされている心遣いに大きな愛を感じました。中谷恵子、写真があります。みんなで作業をしている写真です。説明終わり。精神保健福祉ボランティア養成講座開催。身近になっている心の病。地域で生活する仲間として自分たちにできることを一緒に考え行動してみませんか。対象、精神保健福祉に関するボランティア活動に興味のある方。すべての講座と実習に1日以上参加できる方。参加費用1000円、資料代、ボランティア保険代。申し込み、吹田市ボランティアセンター、電話06-6339-1254。受付期間、11月1日火曜日から22日火曜日まで。定員、先着40人。日程、会場、内容、講師の順に読みます。11月26日土曜日10時から12時、吹田保健所、心の病を持った方のお話、ボランティアとしての関わりについて、オリエンテーション、実習施設の紹介、グループワーク、12月3日土曜日10時から12時、総合福祉会館、精神障害の理解と関わり方について、のぞみ福祉会、稲垣恵美氏、グループワーク、12月10日土曜日、 10時から12時、総合福祉会館。精神保健福祉ボランティアとは、仏教大学講師、塩光隆氏。グループワーク。実習日取り表。11月27日日曜日から12月9日金曜日の間、1日以上参加。のぞみ福祉会ブルーリボン。コーヒー染め。11月29日火曜日、30日水曜日、12月2日金曜日、6日火曜日、7日水曜日、10時から12時、または13時半から17時。お昼ご飯でっせ、昼食会。12月9日金曜日、10時半から13時。喫茶、期間中火曜日から土曜日、9時から17時。のぞみ福祉会シード、街角探検隊、市内散策。12月4日日曜日、11時から14時半。お菓子作り、麻雀。12月8日、木曜日、13時半から16時。NPO、吹田、いわき。サロン、第2コミキャン、2階。期間中、月曜日から金曜日、11時から18時。吹田市、障害者暮らし支援室。グループワーク、ミーティング。12月7日、水曜日、10時から12時。など。行事案内、吹田市身体障害者体育祭、日時、10月2日日曜日、10時から15時半、予定、場所、北千里市民体育館、赤い羽街頭募金、日時、10月17日月曜日、17時から、場所、江坂駅付近、ボランティア連絡会講座。1、ボランティアの原点。講師、京都工科女子大学石井由里子先生。2、ボランティア活動の助成金の受け方。講師、エコおもちゃ作り市民塾、小川忠夫氏。日時、10月24日月曜日、13時半から16時、予定。場所、総合福祉会館、社会適応訓練室。問い合わせ、吹田市ボランティアセンター、電話06-6339-1254まで。受賞おめでとうございます。済生会創立100周年にあたり、社会福祉法人、恩師財団済生会総裁、広人親王殿下より、ボランティアとして協力いただいた方々へ感謝状が贈られました。団体の部、吹田ボランティア。ご存知ですか？残りご飯の利用方法。ご飯が多く残ったとき、冷凍保存している家庭が多いのではないでしょうか。ご飯を冷凍保存するとき、ラップを利用し、大小のハンバーグ型と、平たく細長い型にしておく。この時ラップは必ず二重包みにする。この型にしておけば家庭内で打ち身、捻挫等の湿布剤として、また電子レンジで温めて肩こり、腰痛等のホット剤として快適に使用することができます。ただし電子レンジで温めた場合、直接肌に当てない、やけどの原因になります。既存の保冷剤では、湿布は直接肌に当てると刺激がありすぎますが、冷凍ご飯の場合は快適に使用できます。ご飯を温め直して食べるとき、ラップで二重包みにしているので、湿布剤として使用しても違和感はないと思います。この利用方法は、私が通院している整骨院の院長に教えていただき、大変重宝しています。一度試してみては。時松幸恵。ボランティア相談。ボランティア活動を始めたい方、ボランティア派遣を希望する方、 電話で気軽にご相談ください。吹田市ボランティアセンター、電話 06-6339-1210、月曜日から金曜日、1時から4時、吹田市立総合福祉会館。編集後期。ボランティア情報吹田に関わり2年、情報誌発行の苦労を痛感。第96号の編集後期担当にあたり、年4回の発行で24年間発行し続けた諸先輩の並々ならぬ努力と苦労に敬服いたします。まもなく第100号の記念誌号編集委員全員充実した記念号にすべきと今から思いを馳せています。記事の内容、配布方法等何でも結構です。皆様の忌憚のない意見をお寄せいただければ幸いに存じます。城田よしみ。これで社長だよりとボランティア情報吹田を終わります。録音は吹田広の会でした。この後このテープには何も録音されておりません。巻き戻してからテープを取り出してください。